今日はネヘミヤ記の中から祈りについての教えをいただきたいと思います。94年にもネヘミヤの祈りの言葉を取り上げてお話ししたことがございますが、このネヘミヤ記というのはこの時期としてはですね、ちょうどイスラエルが捕囚されまして、そしてペルシャという国のですね、バビロンに捕囚されたんですが、バビロンがペルシャに滅ぼされて、そのペルシャの王様クロスという王が、捕囚民であった人たちをみんなこの自分の国に帰りたいものは帰ってもよろしいと、そして自分のところに帰って、それぞれの神々を礼拝し、そしてそのペルシャの国が繁栄するように、しなさい、そういう政策をしたわけであります。で、帰りたいものは帰ってもいい、その代わりたくさん税金を払いなさいよということで、ペルシャの国は非常に潤ったわけでありますけれども、イスラエル人も、バビロンに捕囚されておりましたが、そのうちの数万人が、国に帰って、これはエズラ記の方でありますけれども、城壁、神殿を建ててですね、そしてそこで生活を始めたわけであります。で、神殿を建てた時の話はこの間いたしましたけれども、ネヘミヤの方はですね、そのもう少し後になりますが、神殿は建てたんですけれども、城壁を建てる力がなくて、帰った民が大変困難をしておりました。で、彼はそこに帰ってですね、城壁を建てたというそのお話なんですけれども、で、このネヘミヤ記はですね、他の書物と聖書の書物とこう少し違うところがあります。それは、彼がこの自分のいたしましたことを客観的に記録しているんですけれども、時々ですね、例えば今日の御言葉として選んでおりますように、自分の言葉で差し挟ん、こうなんて言うんでしょうかね、この、特に祈りの言葉でありますけれども、この短いコメントのような祈りの言葉をこう書き足しているわけですね。で、今こうして聖書になって印刷されておりますものを見ますと、この同じような形で出てくるんですけれども、もしかすると彼が書きました時には彼の記録の主たる記録があって、その欄外か何かですね、彼はこの祈りの言葉を、短い言葉を一つ二つこう書いていったんじゃないかなと私は想像しております。で、今日はその彼の短い言葉、祈りの言葉をですね、こう取り上げて、祈りということについてまたちょっと新しい示唆をですね、いただきたいと思っているわけですが、最初にですね、このネヘミヤ記の中にある彼の祈りの言葉をこのちょっとリストアップしてですね、見たいと、こう書いて書き出してみたんですけども、随分ありましてね、ですね、最初は一章の中に出てくる来るんですが、城壁が崩されたままで帰還民が困難の中にあるということを聞いたときに彼の語った祈りの言葉というのは、これが一番長い言葉で、これはですね、ちゃんとこの本編の中に、ある、わけでありまして、一章の四節から見ますと、私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。 ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。これ祈りの前置きとして非常に長いですね。こんな長い前置きをしてお祈りする人はないと思います。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてくださいと言ってお祈りをする人はいないでしょうね、おそらくね。もっと短いと思いますけども、これはもう非常にきちっとした形のお祈りでありまして、神様どうぞあなたの契約、まあ、内容はですね、契約を思い出して、あなたの民を憐れんでくださいという、そういう祈りであります。その次に出てくるのが、2章でありますが、王に悲しい顔を指摘され、どうしたいのかと問われた時というのがあるんですけれども、彼は献酌官であったと書いてあるんですね。献酌官、酒を献ずる人でありまして、まあお酒の毒味役をしていた人であります。で、まあ、当時は裏切りとかですね、この陰謀とか策略とか、まあ、いろんな形で王様を殺して、その位を取ろうとする者がたくさんおりましたので、酒に毒を混ぜるというのが、まあ、日常的にあったわけであります。でそれをですね、検査するのがこのネヘミヤの仕事でありました。彼はまあ保守民であったわけですけれども、つまりペルシャ人ではなくて外国から連れてこられた人のであったんですが、まあ、どういう経緯か分かりませんけれども、この王様の命を預かる、最もまあある意味では、責任の重い仕事をですね、この引き受けておりまして、任じられておりまして、王様のお酒を調べていたわけですね。で2章に読みますと、アルタシャスタ王の第20年の 2,3 の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げ、それを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのような悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょう。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。まあ、この天の神に祈ってからという祈りの言葉の内容は書いてないんですけれども、この一言にネヘミヤのこの祈りの姿勢というものが現れているんですね。ああそうか、そんな大変なことがあったのか、あなたはどうしたらいいのかっていう、ああそれはもう王様すぐに帰らせてください、なんとかこの帰って私も手伝いたいと思いますからっていうことを、彼はすぐに言わないで、まず天の神に祈ってから返事をしているわけであります。その次に出てまいりますのが、次のページの4章なんですが、ネヘミヤは王様から帰ってもいいという許可をいただいて、そして修復のためのいろいろな材料なんかを調達してですね、長い旅を続けて4ヶ月もかかるような旅でありますが、故郷に帰って城壁再建に乗り出すわけであります。ところがですね、4章の一節に、サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけた。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。お聞きください、私たちの神。私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。これも祈りの言葉なんですよ。これは随分ですね、新約聖書の教えから見ますとね、なんて言うんでしょうかね、クリスチャンにあるまじき祈りのような気がするんですね。イエス様は十字架の上で、父 よ、彼らをお許しくださいと言われましたしね、ステパノも石を受けながらね、そのようなことを言いましたけども、このネヘミヤはですね、神様、あなたは私たちのは侮辱されてますから、やつらが捕囚の地でかすめ奪われて強盗にでも会うように、トガを許さないで、見舞いから罪を拭い去らないでくださいなんて言ってですね、この神様に対して、自分の怒りをねぶちまけているわけであります。で、次に出てまいりますのが4章のですね8節でありますが、7節から読みますと、ところがサヌバラでトビア、アラブ人、アモン人、アシュドデ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。まあ、ここにも祈りの言葉は出てこないですね。でも敵が妨害を、直接の妨害をですね、このしてきたわけです。最初は口だけでね、あざけてたんですが、それは効き目がないということになると、今度は、いろいろ攻めてきて妨害を、実力行使に出てきた。でもその時にネヘミヤは、また彼と共にいた者たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いたとあるんですね。ネヘミヤの場合はやはりこの神に祈るということが、何をさておいても意の一番に行われることで、行われるべきことであったということが分かります。その次に今度は祈りの言葉として出てきますが、5章ですが、城壁を一生懸命彼立て直してたんですけれどもね、その時に一緒に働いていた者や、また当時の民の指導者たちが、ですね、一般の人たちから利子を取って、物やら金を貸していたということが分かったんですね。さっき最初にも言いましたように、ペルシャはですね、みんな自由にしてもいいと、どこに住んでもいいという政策を打ち出したんですが、その代わり非常に高い税金を取ったんです。年貢を納めなさい。で、帰還民たちはですね、城壁もありませんでしたから、このいつも強盗に襲われたりしたし、その作物なんかを蓄えておく場所が十分になかったので、年貢を払うのが大変でですね、そういう時にはこの指導者たちに利子を払って借りてたわけです。ところがそれが返せなくなって、自分の息子や娘を奴隷に売らなきゃいけないという、そういう困難な状況に陥っていたということが分かったんですね。それを聞いてネヘミヤは怒りましてね、あんたたちはそれは城壁を一生懸命作ってるけれども、自分の民からその利子を取っているとはどういうことかと言ってですね、それをやめさせたわけであります。そればかりではなくて、5章の14節から読みますと、また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。彼はこの12年間の間ですね、一切給料をもらわないで働いたっていうんですね。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。ユダヤ人の代表たち150人と、私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで1日に牛1頭、エルネキの羊6頭が料理され、私のためには鶏が料理された。みんなにはごちそうを食べさせて、自分は鶏を食べて我慢した。なんかちょっと愚痴っぽい感じですね、これは。 それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこのために重い労役がかかっていたので総督としての手当を要求しなかった。その次19節、またこれが祈りの言葉でありまして、私の神どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。みんなはですね、利子を取っていい目をしたり、あるいは自分の食卓につくものはみんな、にご馳走を食べさせて美味しいブドウ酒を飲ませていたけれども、自分は鶏を食って、我慢した。でも彼はそのことを人々にですね、訴えるのではなくて神様に訴えて、そして神様どうか、自分がこの民にした全てのことを覚えて慈しんでいてください、どうぞ神様あなたは私の努力を分かってください、神様あなただけが、いや私分かってくださいますよね、というのは、そういう、これは、つぶやきのといいますかね、神様に対する、哀願の祈りというんでしょうかね、であります。その後城壁を建て直して、建て直し作業を続いているわけですけれども、最初に妨害をしてまいりました連中が、城壁がいよいよこの完成が近づいてまいりますと、いろいろな形で妨害をしてまいりました。最初は、ネヘミヤが王になろうとしているというこの噂を流してですね、民の心をくじこうとしたわけです。ネヘミヤは王様になろうとしている、城壁を建ててね、あんな王様になろうとしているようなやつをリーダーで、にしといていいんだ、いいんだろうかっていうのはね、そういう、こう噂を流した。それに対してネヘミヤは9節、6章の9節ですが、事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。その次ですね、ああ今私を力づけてください。これね、聖書読んでてな、あれなんでここだこんなんだろうなっていう感じなんですよね。客観的に書いてるんですが、突然ああ今私を力づけてください。きっとこうネヘミヤがこう記録をして、その欄外にですね、ああ私を力づけてください、小さくこの書き込みをしたような、なんかそんな感じがいたします。祈りともぼやきともつぶやきとも取れないような、そういう言葉ですね。今度はこのネヘミヤをいよいよこの暗殺しようという計画が露呈をいたしましたが、その時にもネヘミヤは6章の14節に、我が神よ、トビアやサンバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアディアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください、ここでも神様にね、どうぞあんな悪いことをしたということを忘れないでくださいと言って、これはもう本当にぼやきのような祈りの言葉であります。さらに、彼のぼやきは続くんですが、これしばらくこの後なくてですね、13章、ネヘミヤの努力の結果城壁は完成いたしました。そして完成の後ですね、城壁をの上を、賛美をしながらね、この行進をして、そしてみんなで、喜んで、学者エズラを呼んで律法を読んでですね、今から律法に従って生活しようねということを約束して、その後ネヘミヤは多分帰ったんです、ペルシャにしばらく。しかしですね、それからまた数年して帰ってまいりましたら、なんとこの城壁の中で、幸せに暮らしていると思っていたこのイスラエルの民がですね、豊かには暮らしていたんですけれども、神様の御心に反するようなことをしていたということがわかるわけです。最初はですね、13章の10節ですが、レビ人の給料が支給されない、私はレビ人の分が支給されないので仕事をするレビ人と歌いたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことをした。城壁を建ててね、みんな豊かな生活を始めたんですけれども、レビ人に給料払わなかった。レビ人はですね、神殿で仕えたり賛美をしたりする仕事ですから、自分でいわゆる現金収入を得る術がないわけですね。そのだから彼らを支えるものがなければ、 生活することが難しい。それでかえってですね、その農作業に専念するようになっちゃって、これは大変だというので、ネヘミヤは11節に、私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。で14節に、まあ、こうやってあの給料払うようにしたわけですけれども、14節に、私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。これも祈りの言葉なんです。そしてまた次なる問題はですね、安息日に、酒舟を踏んだり、麦束を運んだり、商売をしている者がいたんですね。安息日はこれは神の日でありますから、そんなことをしてはいけないということは、彼が帰る前に約束していたことだったんですが、それが守られませんで、それでネヘミヤはですね、なんでそんなことをするのかやめなさいと言っても聞かないのがいたので、あのエルサレムの門をですね、安息日の始まる夕方に閉めちゃって、商売にする人を入らせないようにして、でこの安息日を清く保たせようとしたわけであります。その後にですね、12節に、私の神、どうかこのことにおいてまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください、こう言っております。さらにまだ問題がありまして、外国人と結婚している人がいたんですね。外国人と結婚しているのは今は構わないんですよ。今は構わないんですけども、このユダヤ人が堕落をしたその大問題は、ソロモンが外国の女性とたくさん結婚してですね、その結果偶像が入ってきたというのがありましたね。それはもうユダヤ人にとっては絶対にいけないことだった、当時はですね。でそういうことをしている人がおりましたので、ネヘミヤは彼らを辞めさせたわけですね。でそのことをした後で、29節に、私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭食を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私は全ての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人とのそれぞれの務めを規定を定め、定まった時に行う焚き火の捧げ物と初物についての規定も定めた。で最後、ネヘミヤの一番最後の言葉は、私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。これもやはりこのつぶやきのような祈りの言葉なんですが、まあ、随分長いぐだぐだと説明をいたしましたけれども、こういう形でこのネヘミヤの、祈りの言葉というものがネヘミヤ記の中には記されているわけであります。彼はですね、この今読みましたように、何かあるとすぐにこの祈る。ただその祈るというのもですね、決して何かこう、祈りの部屋に行って、ひざまずいて祈るというわけではない。何かこうその時にこのふと思い出してね、あるいはこう何かこう自然に彼の口から出てる言葉なんですね。何かこう友達に電話をして、あるいはすぐそばにいる人にパッとこの一言言うような、そういう感じの祈りですよね。どうかこのことを覚えて慈しんでくださいとか、今私を力づけてくださいとか、彼らの仕業を忘れないでくださいとか、どうぞ今聞いてくださいとか、そういうような、この遠くにいる人にですね、国際電話をかけるようなんじゃなくてですね、本当にすぐそばにいる人に語りかけるように彼の祈りは捧げられているわけです。彼の祈りはもちろんこの一番最初がそうでありましたけれども、問題に直面した時、大変大きな問題に彼は遭遇いたしました。自分の仲間が、国に帰った仲間が困難な目に遭っている、解決ができないような本当に苦しい目に遭っている、その時に彼は祈りました。また彼はエルサレムに帰って城壁を作ろうといたしましたけれども、その間に何度も何度も妨害に遭いました。今言いましたように、一度や二度ではないですね。その度ごとに彼は祈りました、つぶやきました、ぼやきました、どうぞ助けてください。時にはさっきも言いましたように、どうぞ神様、彼らの罪を許さないでくださいというのはね、そういう まあ厳しいというか無慈悲な祈りもしております。また自分の努力が報われない、一生懸命に作った城壁であり、そこで彼らが神のために神の民として正しく生活してほしいと思っていたにもかかわらず、安息日は破られるし、レビ人の給料は払われないしね、外国の女と結婚する者はいるしということで、彼の自分の願いとは離れた方向に向かう、努力が報われない、そういう時にも彼はやることは一生懸命やって、そして神様に祈りました。神様につぶやきました。ぼやきました。このネヘミヤの姿勢というものをですね、見ていくときに、私は一つのことに気がついたんですね。それは祈るというのは、何か例えば手紙を書いたり、あるいは電話をしたりするような、この特別な、さあ祈ろう、さあ祈らなきゃいけないということで祈るんじゃないんじゃないか。むしろですね、この断るたびに自分の言葉で、あるいは素直に気持ちを神に向かって表現する、それが祈るということじゃないかということを、このネヘミヤ記の中、ネヘミヤの祈りを見てると思ったんですね。ああ今私を力づけてくださいっていう、まあ祈り、それするかもしれないですね。でも私の愛の技を拭い去らないでくださいと、私のやったことを覚えていてください、神様どうぞ覚えていてください。そういうことありますよね。ああもう一生懸命やって頑張ったんだけど、誰もこれ知らないだろうな、認めてくれないだろうなっていう時に、神様どうぞあなたは覚えていてください。自分の労苦が報われない時に、神様どうぞ私のやったことを覚えて、私を慈しんでください、私に報いてください、そういうような、本当にこれは祈っているというよりもぼやいているという、つぶやいているというか、そういうものだと思うんです。その一番最初に出てくるようなですね、きちっとした祈りも彼はするわけです。長い、本当に長ったらしいようなね、この縦紙に筆書きするような、そういう祈りもしてますけれども、彼のこの普段の生活の祈りというのはもっと、普通の言葉の当たり前のコメントのような祈りがいつもこうその都度その都度あった。だから何かあると祈る、まず祈ってからする、まず祈りましょう、そういうような。だから彼の場合は祈るということがですね、彼の生活の一部であり、生きることの一部であり、あるいは彼の呼吸そのものであった。よく言うんですけどね、御言葉を読むことは、聖書の言葉は私たちの心の糧であって、祈るということは呼吸であるというようなことを言うんです。私もそういう話をしますが、でも呼吸をするほど祈ってるとは思えないんですね。思い出した頃に酸素不足になって、急に酸素マスクをこの取ってきて、はあ、はあ、神様なんてですね、そういう祈りはよくしますけれども、このネヘミヤの場合はね、もっと自然なんですよね。何かあると、あ、神様、それこそ気に食わないやつがあると、神様あいつ気に食わないから何とかしてください、もう一生懸命やったのに誰も知らない、神様誰も知らないんですけど、あなただけはどうぞ覚えててください、もう疲れ切ったら、あ、神様本当に今疲れ切りました、何とか助けてください、なんかそういうようなね、この本当に彼の心から自然に生み出されてくるような、そうか、鼻歌のような祈りというんでしょうかね、そういう感じがするわけであります。ですから彼の場合、神様に祈るということが本当に自然にあったじゃないかなと思います。これはですね、やはり心の向きということじゃないかなとちょっと思ったんですね。ネヘミヤという人はですね、ネヘミヤ記を読んでいくと、異界を3回ぐらいやって、十二使徒会場の会話の手術を2回ぐらいした方がいいんじゃないかっていうぐらいですね、すごいこれストレスがかかってますよね。彼はこのペルシャの王の検釈官であった人ですから、王様以外は彼に、王様以外の人間は彼にみんなひざまずいたという人なんですね。その人がですね、その総督の 位を一旦総督じゃない検釈官の位を預けてエルサレムに帰ってきたらですね、周りの得体の知らない連中がいろいろ妨害をして邪魔してですね、でも彼が一生懸命建てて城壁を建てたとしても、彼はそれこそステーキ1枚食えないで、ね、一人だけ貧しいものを食べて一銭の給料ももらわないでこの城壁を建てた。で、城壁を建てたらさっさと帰っちゃったんですか。彼は誰からも報われない仕事でも、まあ建てた城壁をどんなかなと思って帰ってみたらですね、みんな幸せに暮らして帰ってるかな、帰ってるかなと思って見るとですね、そうじゃないんですね。レビ人は給料払われてないし、安息日にみんな商売してるし、だから努力をして頑張ってもそれが本当に報われない、そういうこの、だから彼のストレスっていうのはですね、大変なものだったんじゃないかなと思うんですね。まあ、我々もストレスがたまるんですよ。いろいろストレスがたまるんです。まあ人それぞれでしょうけれどもね、ストレスのない人はおそらくいないでしょう。ただそのストレスのですねがたまった時に、ストレスがまあかかった時にそれをどういうふうにするか、私これ3つのですね、このストレスの解消法があると思うんですね。3パターン。最初はですね、このストレスを自分の中に蓄えるタイプの人、なんか嫌なこと言われたとか、仕事で嫌なことあったとか、ね、旦那さんと喧嘩したとか、一生懸命頑張ったのに報われなかったとか、やっぱストレスっていうのはね、まあ、いつどんな時に起こるか分かりませんよ。こう、まあ、やっぱり思うようにいかないとかね、思った結果が出ないとか、理解されないとか、この心にもないこと言われるとか、なんかいろんなことでやっぱり心が涙すことありますよね。ざわめくというか、こうストレスがかかる。そういう時にですね、それをまず第一番目の人はそれをためる、自分に向けるという、人にも言えないし、何かこう自分に向けてですね、自分が悪いんじゃないかと思ったり、自分で悩んだり考え込んだりしていくタイプの人、まあ、男性はね、やっぱり僕はこういう傾向が強いんじゃないかと思うんですね。それは仕事のことか家庭のこととかね、いろいろありますけれども、これ人にはなかなか言えませんから、で人には言えないもんだから自分の中に溜め込んで、それで胃腸が悪くなる、十二指腸潰瘍ですね、ヘリコバクターピロリの検査をしてそれを取ってもらってもやっぱりなったりするんですね。それはもうね、ストレスが溜まっていくんですね。大体そのそういう系統の病気になる人ってですね、そうなんです、人に言えないんです。で人に言えないもんですから、ね、そのストレスをなんとか紛らそうと酒飲むから余計にね、肝臓まで悪くしちゃう、もう行き場がないような状況ですね。自分にストレスを溜めるタイプ、ストレスが漬物のように溜まってですね、肩こるっていうタイプの人もそうですね。肩こりにストレスが溜まっている。2番目のタイプの人はですね、このストレスを人に向けるタイプの人、何かあるとすぐにですね、電話したり相談したりですね、誰かにそのストレスを吐かなきゃしょうがない、吐け口を見つけてですね、いますよね。今日は何かおごってくれると思って喜んで行ったらですね、3時間ぐらい愚痴聞かされたとかね、そういうことあるでしょ。これストレスを人にぶつける、ご主人にぶつけるとか、まあ、逆に奥さんにぶつけるとかね、子供にぶつけるとか、自分の中にためない、人にぶつける。で3番目のタイプはですね、これは私はネヘミヤがそうだと思うんですけどね、ストレスをね、神様に向けて、神様につぶやいて、ぼやいて、神様に文句言っている。で神様に文句なんか言っていけないんじゃないかな、神様につぶやいたりぼやいたりしたらいけないんじゃないかなと思いますでしょ。それは間違いなんです。人につぶやいたりぼやいたりするぐらいなら神様につぶやいた方がいいんです。で神様はそれを聞いてくださる、神様はそれを喜んで聞いてくださるんですね。神様は私たちのその心の痛みやら苦しみやらそういうものを分かってくださってですね、そのつぶやきの祈りを聞いてくださるんです。 だからネヘミヤは神様にぼやいてるわけでしょう。神様に助けを求めて、神様に、恨み事を言ったりしているわけでしょう。この自分にストレスをためる人タイプの人はですね、それ自分にたまるのでどうしてたまっちゃうんですね。自分の中にためていく。ゴルフ場で球なんか打ってると、チキショーなんて打ってる人いますよね。あれは自分にためるタイプの人ですね。もう、はけ口がなくてですね、困ってる人。どんどんたまって、最後病気になりますね。これは間違いなく。はい。2番目のですね、この他人にストレスを向ける人ね。これ、人にストレスをためてるんです。自分はたまらないんですけどね、人にはためてますから。ね、ああ、すっきりしたなと思ってる人はですね、それはね、すっきりした相手が相当溜まってますよ。うん、カウンセラーなんて仕事してる人いますけどね。この間、塩山先生なんかも来られて話聞きましたけど。アメリカでカウンセリング受けるとですね、すっごい高いですよね。30分でね、1万円とか、2万円とか取られるんですよ。高いなと思うでしょ。でもあれはですね、実はですね、ゴミ処理なんです。そう聞いたことがあるんです。今いろいろあれ問題になってるのありますよね。核燃料のなんかああいう核のゴミとか、あとダイオキシンがどうだとかいろいろあるじゃないですか。一番手に負えないのはね、人間の出すゴミなんですよ。イエス様も言われてますけどね、この口から出るものほどですね、手に負えないものはない。カウンセラーなんてやってる人は、ね、それをね、金をもらって、いただいてる、ね、処理してやってる。だからね、1時間で1万円払ったってね、全然ね、高かないんです。人には絶対言えないようなことを言うんですから。人に言えないことを聞かされた人はですね、本当に辛いんです。で、正直に言いますけどね、私、牧師の仕事してますからね、人には言えない話をたくさん知ってるんです。先生にだけにはって言って聞かされるんですけど、これものすごく重いですね。絶対人には言えないんですから。で、私神様に言うしかないんです、ね、で神様がそれを聞いてくださって、私はストレスはたまらないと。でそう 100% そううまくいかないんですけどね、やっぱりいろいろたまってるんですけども、でも人にためる、人にそのやってストレスをね発散してる人はね、人にためてるということを忘れちゃいけない。人に当たったりね、喧嘩したり文句言ったりするでしょ。自分は楽になるんですけど、人は苦しくなりますからね。やっぱり一番いいのは神様に対してストレスを向けるということであります。神様に文句言うのはね、いくら言ってもいいんですよ。神様につぶやいたりぼやいたりしてください。そしたらですね、自分にたまらないし人にもためないんですから。で、神様はそれで、ああもう今日はよくお前私につぶやいてくれた、ぼやいてくれたね、それ以上3万円なり払ってもらうよなんてことはですね、言われませんしね、そうかそうかと言ってね、聞いてくださって、むしろそれを喜んでくださる方でありまして、そうすれば私たちは自分が病気になることもないし、人を病気にすることもないわけです。心の向きというものが果たして自分はどっちに向いてるだろうか、ね、何かあったり問題があったり、何か言われたり嫌なことがあったりしたらどうするか、ね、自分に向いてるんじゃないのか、すぐにですね、自分に向いて、いろいろ考えたり悩んだり、ね、傷ついたり、一人でしくしく泣いたり、日記に書いたり、ね、日記に書くのは悪いことじゃないですけどね、後から人に読まれる可能性があるから書かない方がいいですけどね。ネヘミヤの方からなんか日記って感じですよね。まさかこの人もこんな、今私を力づけてくださいなんて書いた言葉を2000何百年も経った後で誰か読むとは思わなかったんじゃないかなと思うんですけど、でもね、彼はそうやってですね、神様にぼやいたりつぶやいたりしていたために、誰も彼によって苦しめられるものもなかったし、また、彼自身もこの難事業に取り組むことができたんじゃないかと思うんです、はい、だから 自分にストレスを向けて溜めていくタイプの人はですね、もうすぐに、もうその時にすぐにですね、あ、神様、あ、今こんな嫌なことありました、あんな嫌なこと言うやつが、もうあんなやつはね、もう抹殺してください、殺してくださいなんてですね、言ってすいませんって最後に一言こう付け加えて、あ、すっきりしましたって言って、それでいいんですよ。それは人間ですからね。我々聖人君子じゃないんです。クリスチャンはね、聖人君子じゃなきゃいけないと思うからね、ストレス、余計ストレス溜まるんですよ。そういうことないですか？クリスチャンストレスというのがあるんですね。牧師にもそういうタイプの人が多いんですけどね。私は牧師だからね、こんなこと言っちゃいけない、あんなことしちゃいけない、わーって思ってるからね、ストレスが溜まってね、十二指腸潰瘍になる牧師がいるんですよ。多いんです、結構ね。そういう人たちはもうちょっとネヘミヤ記を読んでですね、神様につぶやいたりぼやいたりすることを学ばなきゃいけない。クリスチャンはこうしなきゃいけない、ああしなきゃ思ってますからね、余計にいろいろ溜まるんですね。で、自分の中に溜める、まあ、まだ自分の中に溜めて病気になる人はいいけれども、ひどい場合はその咳を切って誰かのところにバーッとこうね、発散して、ああやっちゃったということになる。そうならない前に神様にその都度その都度ですね、その思いを向けていく。だから心の向きがね、自分に向いてるか、すぐにこの人に頼ったり何か言ったりして何とかしようとするか、いやそうじゃない、神様に、まず神様に祈って、まず神様につぶやいていこうとするか、そのあたりのですね、心の姿勢というものを私たちは整えていくことによって、ストレスを少しでも上手に解消できるような気がするわけです。神様はそれを私は喜んでくださると確信しております。はい、誰か今度十二指腸で病気になったら、あの時の話聞いてなかったんじゃないかななんてことは、まあ、私は口を下げても言いませんので大丈夫です、ただその時には、ああ胃が痛いななんて思ったらね、肩が凝るななんて思ったら、いかに自分が神様に対してその心を向けていないかということを、でその信号でありますから、ああ神様って言ってですね、この本当にネヘミヤのように神様に対してつぶやいていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、あなたは私たちのどんな祈りもぼやきも聞いてくださる方であることを感謝いたします。あなたこそ私たちの心の痛みを知り、悩みを知り、苦しみを知っておられる方です。いや、あなた以外に私たちの気持ちを理解できるものはおりません。なのに我々はそのはけ口を人に求めたり、また自分の中に溜め込んだりして苦しんでおります。神様、どうかこれからは本当にあなたに対して不平も不満もつぶやきも悩みもぶつけていくことができるように、あなたとのつながりをさらに密接にしていくことができるように、そして本当に心身ともに健康でいることができるように、あなたの豊かな慈しみによって私たちが育まれているということを、そのことによって知るものであらせてください。またどうか神様、今私たちを力づけてください。本当にあなたによって私たちは励まされ力づけられなければなりません。その他のものによって自分を励まし力づけ、自分を何とか奮い立たせようとするならば、必ず過ちを犯してしまう本当に弱いものでありますので、どうぞ私たちを本当に愛し、心の底から大切に思ってくださる誠の天のお父様に、私たちは励ましていただき力づけていただくものとなりますように、またあなたのもとに身を下ろすことが許されておりますことを本当に感謝いたします。
すべて疲れた者、重荷を持って苦労している者は私のもとに来なさいと言われ、あなたのもとに参りましたが、あなたのもとに荷を下ろすことの少ないものであります。どうぞあなたの前に今荷を下ろして、あなたに安息をいただきたいと思います。私たちの祈りを導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。しばらくお祈りをいたしましょう。そして神様に本当に今心の内にあるすべてを申し上げて、神様に励ましていただきましょう。力づけていただきましょう。ハレルヤ、神様。今本当にあなたからの励ましを必要としております。力づけを必要としております。神様、あなたの憐れみと慈しみの御手を高に伸ばしてください。また兄弟姉妹の心の痛みを、重荷をどうぞあなたが取り去ってください。あなたがこそが唯一の慰め主であるということを本当に心から確信して、あなたに祈るものでありますよ。主、癒しを与える。